使徒言行録第9章の26節から30節。サウロはエルサレムにつき、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り、議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、サウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。以上です。昨日ですね、日産の社長さんがですね、会長さんか、捕まったみたいでですね、またいろいろですね、今日のワイドショーはそのネタばっかりなんだろうなと思いながらですね、日産のカルロス・ゴーンがというですね、あの方はですね、改革をした人では日産をあそこまでですね、押し上げた方なんでしょうと思いながらですね、見ておりましたけど、しかしみんなはですね、いろんなことで、足を引っ張ろうとしたんだろうなと思いながら見ておりましたが、しかしですね、何がですね、僕嫌かっていうとですね、多分今日一日あの話題が、いろいろですね、テレビで何回も何回も放映されるんだろうなって。で、それでですね、それにコメンテーターっていうのがいましてですね、芸能人の方々がコメンテーターをするんですけど、必要なのかなといつも。僕、もう見ないんですよね。だって、なんでそんなことが言えるのっていうようなことを自分は置いといてですね、そういうことばっかりですね、言ってる、それをですね、みんな聞きながら、みんなそうだそうだと思いながら聞いてんのかなと思いながらですね、で別にですね、何かが起こると必ずですね、その専門家が出てきてコメントするんですけど、それいるのかなと思いながらいつもテレビを見ておりましたので、最近はそのテレビを見ないようにしたんですよね。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分で調べて判断すればそれでいいことだろうなとですね、別にカルロス・ゴーンさんを非難しても僕に何の得になるわけでもなくですね、いや、やっぱり神様っていうのは小さなことも大きなことも全て見ておられるんだなと思えばそれでいいんじゃないかなと思いながらですね、昨日ニュースをですね、ちょっと小耳に挟んでおりました。批判しようと思えばですね、いくらでも批判できるんだろうなと思います。で、サウロというのはですね、パウロがですね、キリスト者をですね、迫害した時の名前ですね。そのサウロがですね、今日からパウロになったってことはですね、使徒言行録にはね、あまり書いてないですね。さらっと書いてあるんですよね、パウロになるときですね。ですからですね、キリスト者になってですね、そして弟子たちのもとに、さあこれから福音宣教するぞっていうから、パウロと名前を変えたではないんですよね。サウロということを名前がですね、さらっと変えていく。で、彼はダマスコ途上でですね、復活されたイエス様に出会って、なぜ迫害するのかという問われる。そこで彼は改心してキリスト者になるんですね。パウロはすぐに宣教を始めますけども、しかしここに問題が起こるんですね。誰も彼のことを弟子だと認めないってことでしょう。そりゃそうだと思います。サウロがやってきたことはですね、キリスト者を捕らえて牢獄に入れてですね、散々パラですね、キリストの教会集まりをですね、迫害し攻撃してた人ですから、いきなりイエス様に出会って私は変わりましたと言っても誰も信じなかったということでしょう。しかもですね、誰もですね、彼を助ける者はいなかった。ですから彼がやってきた時にみんな恐れたのでしょう。ところが彼を助けた人がいたってことですよね。バルナバという人、このバルナバというのは慰めの子という意味でですね、信徒たちや弟子たちにとっても尊敬されてた人なんでしょう。で、このバルナバがですね、サウロをですね、囲ってですね、紹介して、大丈夫だというので、サウロのことを信頼したというのが多分今日の話なんだろうなと思います。弟子の仲間に加わろうとしたけども、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。でもですね、バルナバは彼を批判せずに、彼のですね、サウロがですね、その後どういうふうなですね、宣教をしたか、人々にすぐイエス様のことを語りかけたか、それを見て、そして自分で判断して大丈夫と思ってみんなに紹介したという、それは彼がですね、信頼されてたからですね、みんなもそれを信じたということなのでしょう。 であるですね、先生がですね、こんなことを言ってましたですね。もう自分はですね、批判するのをやめたですね。もうなんか、会議とかですね、いろんなですね、集まりに出てるとですね、みんなですね、批判ばっかりしとるとですね。もうなんか会議でもですね、なんか意見を言わないくせにですね、会議が終わった途端にですね、隣の部屋でですね、どうのこうのって批判してるとですね、もうそれが嫌で嫌でたまらないって言ってですね、言ってましたですね。で、人にそれを言うのではなくして、自分からですね、直そうと思って、今年1年、批判しない生き方を選び取るっていうですね、目標を掲げて、そしてですね、生きていこうと思った。ところができないって言うんですよね。毎日のようにですね、あいつはとかこいつはとか、やっぱり自分の心に湧き上がってくるっつって、自分はですね、自分は批判、人々にですね、批判せずに生きてきたと思ってたけど、こんなに毎日批判しながら生きてきたのかっていうのを思い知らされたっていう、そういう話をしておられて、確かにそうだなっつね。人間ですね、批判をするっつね、それはやっぱり自分を保つためには必要な精神的なものかもしれませんけど、でもその中からは何の生産性も何のいいことも生まれてこないっていうことにやっぱり気がつかなきゃいけないんだろうな。で、先生がですね、毎日毎日批判しない生き方をするってできないですね。で、どうしたかっていうと、批判した時には、批判の心が向かった時には、聖書に書いてあるように、その人のために祝福を祈りなさいって書いてあるんですね。呪うのではなくして、また批判するのではなくして、その人のために祝福を祈りなさい。なので、ふっと批判しようと思ったら、その人のために祝福を祈ってきたんですね。そうするとですね、自分の心も少し落ち着いたんですね。でもそれだけでもですね、落ち着かないというわけですよね。祝福を祈ってもですね。で、どうしたかっていうと、その人のことを思うことにしたんですね。なので、批判っていうのはですね、やめようと思ってもやめられないんですよね。その人のために祝福を祈ろうと思っても、それは上に立つことだから、あんまりですね、それで納得はできないけど、その人のことを思い出したら、どうもですね、批判する気持ちがですね、なくなってきたんですね。やっぱりそうだな。で、自分もですね、その中にいる中でですね、心地よく生きれるようになったって話をこの前しておられて、そうだなと思うんですね。サウロのことをですね、批判しようと思えばいくらでもできるんですよね。しかし、サウロの過去は変えられないんですよね。どうしても変えられないんですね。だったら、批判するよりもですね、今のサウロを見てですね、そしてサウロがやろうとしている、サウロにですね、神様が託されたこと、それが何であったかと見る方がですね、私たちにとっては一番大切なことかなというふうに思います。パウロはですね、キリスト者を迫害していたのです。これは事実です。彼はですね、それを隠そうとはしないんですよね。事実だからですね。それをなかったことにしようなんかも思いません。だからですね、いろんな批判を浴びてでもですね、いや、自分は今ですね、キリストの御言葉に生かされている。御言葉を伝えるためにですね、私たちは使わされたのだ。その信念に立って宣教していったのかなと思います。パウロのその姿や熱意や信仰によって、あと変えられていったのは周りの人々だった。その事情を見るときにですね、私たちは今どのような生き方をしなきゃいけないかということをですね、問われているかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中に批判する心が生まれたときには、その人のために祝福を祈り、そしてまたその人を思うことができますように。過去は変えることができませんが、これから生きていく未来については、あなたは私たちを導き変える力を与えてくださっています。そのことを信じて生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、久根教会に集う信者求道者、牧師の家族とともにいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の聖なる祝福を与えてください。今建築が進められています晴れや書店、また教会の台所が主の祝福のうちに無事に立て上がっていきますように、この工事に携わっている方々一人一人の目に主の祝福と安全を与えてください。今日も私たちが生き受けで必要なものは聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。